カラーデイズポッドキャスト。この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。2019年10月14日月曜日、体育の日、午後4時51分頃収録、カラーデイズポッドキャストパーセンティー若です。そういえば10月14日って体育の日でしたね。前10月10日でしたよね、あの14日で。で、あ、体育の日って今年で終わり？あの来年はあれだっけ、五輪の関係で日付がずれるんだよね。確か夏になるんだよね、体育の日って。あれってことで10月って祝日ないの？みたいなね。そうがあったりとかしますけども。で、しかもあれでしょ、体育の日じゃなくてスポーツの日だっけとかになんか名前変わったりで、もうややこしいですね、みたいなね。うん、いうことで。まあ、なんかそんなのもありますけども、まあ、体育の日です。前回に引き続き台風の話、パート2? まあ、なんかもうほとんど喋り切った感はあるんで、なんかあれなんですけれども、どこまで話したんだっけ、前回は、そう、台風が来た、日の夜の話をしてましたね、うん、で、まあね、その河川がね増えていくみたいなの情報って、そう、あんまりテレビとかで、まあ、やってはいたけど、なんか結構ね地域差にバラバラがあったりとかしていて、ここ、まあ、だから本当にやばいところを発表してたんだろうと思うんだけど、自分のとこってどうなんだろうみたいなのって、もう結構ねあんまり情報がなくて、で、まあネットとかで見るとね、やっぱり結構出てはいるんですけれども、結構ね、やっぱりみんな、いや、考えることは同じで、やっぱり自分で調べるから、なんかね、サイトによってはサイトが落ちたりとかしていたりとかして、もう大丈夫かここみたいなね、思ったりなんかもして、まあ、結構自分の住んでるところのね、区のホームページはギリギリ、あ、でもまあ一時ちょっと思えてきたとかありましたけども、まあまあ見れないことはないかなみたいなところで、はまあ、なんとか持ってたんですけども、まあでも周辺のね自治体のホームページとかを見ようとするとやっぱり落ちたりとかしていたりするので、だからまあやっぱりね、こう自分で情報収集しこういう時ってねしなきゃいけないんで、やっぱりみんな調べること、まあ、やることは大体一緒なんですけれども、だからそうなると、短い文章とかね、ちょろっとした画像とかだとね、別にツイッターとかでもねポンポンポンポン投げればいい話なんで、自治体の人が頑張ってね、ツイートとかすればいいんで、まあまあそれでね、なんとか、まあ、ツイッターだったらまあなんとか落ちないでしょみたいなところはあります。まあもうツイッターもね、もう本当に一つのインフラになりましたよね。なんかもうね、なんかもう昔はただのネットを使っている人たちの、なんかこう、なんかコミュニティなのかな、なんかまあ今もそうですけども、みたいな感じですけども、今やもうね、だって駅とか行っても、最新の電車の運行情報は、ね、公式ホームページまたはツイッターを確認してくださいみたいなのが、こう、駅の電光掲示板とかにも出てるわけですよ。もうだからツイッターももう一つのこのツールというかね、ね、もうインフラの欠かせないものになってもらって、たかが一社の、ね、たかが一企業の、サービスなんですけれども、まあ本当にね、まあ、そういう意味ではね、もうツイッターとかももう本当に欠かせないツールにはなってきてるわけです。まあ果たして、まあ僕らみたいにね、まあ僕らみたいな、なんかまあ、まあ大体このポッドキャスト聞いてる人なんて、そこそこのいいというか、もうかなりネットを使いこなしてる人たちなんで、まあね、これ聞いてる人たちは別に大したことはないと思いますよ、多分全然問題ないと思いますけど、まあね、やっぱり世の中には結構、まあ多分ね、そういう人たちが、まあきっと世の中、まあ結構大変なんじゃないかなと思うんですけど、そんなにネット使えない人とかって、まあこのご時世でもまあまあいるわけですよ。まあ僕ら世代とかだとあまりないのかもしれませんけどね、上の世代の方とかだとやっぱりそんなにね、もうよくわかんないです、ツイッターってなんですかみたいな人もまあまあいるわけですよ。ね、だからみんながみんなツイッターやってるわけじゃないからね。 でだからね、よく NHK とかでもやってるのはなんかね、あのこの情報を知らない人がいるかもしれませんっつってね、ぜひ近所の方に教えてあげてくださいみたいなことをよくね、あの NHK のアナウンサーの方とかよくこのタイムの放送時にも言ってましたけれども、まあ本当そうなんだろうなっていう感じでね、もういかにこう情報をこうね、自分でこう取りに行って、でこうで自分で判断をするっていうね、いうところがもういかに大事なのかっていうのがもう、まあ如実に現れるわけですよね。まあそんな感じで、あの僕もいろいろ見ながらね、どうしよう、続きどうしようかみたいなこと考えてましたけど、まあ、で東京で言うと多摩川が氾濫して、あっちの方ですね、世田谷とかね、まあ、どちらかといえば東京の西側、まあ、あの二子玉とかあの辺ですか、あの辺がね結構もうちょっと大変なことになっちゃったみたいで、うん、感じですけど、だ翌日曜日はまあね、まあ、夜のうちはねまだちょっといろいろよくわからない、またまあ暗くてねよく状況がわかんないみたいな感じですけど、まあ翌朝開けてみて、いざ蓋を開けてみると、まあ西側が大変なことになってますわみたいな感じでね、でなんかいやいや、なんか当初全然そんなにフィーチャーされてなかったなっていう、なんかねその長野とか、まあ、栃木、茨城、群馬、福島、宮城あたりかなが結構大変なことになっちゃってみたいなね。でまあね、なんか一説によると、まあまあ確かに、まあ本当そういうところはあるんだろうなって思いましたけども、まあ、思いのほかというか、こう全体こう見渡してみると、なんかこう当初ね、なんか東京はやばいぞとかって言われていた割には、まあもちろんあの世田谷とかの方で氾濫しちゃったりとかっていうのはまあ当然あったんですけども、幸いに今のところこの収録している段階では10月14日月曜日時点では今のところ東京では死傷者は出ていないのかな、亡くなられた方は東京はいないのかな、はい。まあちょっと他の都道府県結構見合わせてみるとね、もうすでに40名以上の方がね、大変関連で亡くなられているというところで見ると、まあ東京ね、まあ誰一人として亡くなっていないっていうところなんですけども、まあまあ結構、ね、上流の方がひどかったっていう意味では、まあ東京そんなに上流になるところがないからね、っていうところもあるのかもしれませんけれども、っていうのと、あと東京はね結構割といろいろ調べてみて、なるほどねって思ったのは、結構その治水、まあ過去ねその東京の歴史をこうね紐解いていくと、まあ結構ね昔は結構洪水に見舞われる、まあ土地柄ね、東京やっぱり土地が低いですから、もうなんて言ったって、ね、なんて言ったってね、海抜何メーターですかみたいなね、ここ若狭さんち海抜何メーターですか、マイナス1メートルですみたいなね、僕のとこそうですよ、マイナスですよ、だからもうね、いつ沈んでもおかしくはないっていうね、いうところに住んで、ね、まあ、下町は特にそうですね、東京はね、っていうので、まあまあ水に弱いっていうことはもう分かっているわけですからね、人がも多いし大変、いざ本当にね大災害が起きると本当に大変だっていうのが分かってるんで、まあそれなりに人もいるんで、それなりにお金もあるわけですよ、それなりにバカみたいにお金があるので、まあバカみたいに対策打てるんですね、いうことで、東京はなんか地下にね結構その貯水施設があって、こう調整池みたいなのがあったりとかしてね、まあ一時的に水を貯めてちょっとずつ流せるようにみたいなことが、まあ東京は結構できるようになってるんですけども、まあちょっとこういう言い方するとあれですけども、まあちょっと東京離れるとね、まあこれは北海道でも一緒ですよ、ね、そんなにねバカみたいに東京みたいにお金かけられて対策できるわけじゃないですからっていうところもあって、まあ金かけてね箱物作りゃいいってもんじゃないとは思いますよ、とは思いますけども、まあやっぱりちょっと打てる対策打てない対策っていうのが あるわけで、まあだからね氾濫もしね、どっちかというとこうハードの面で言えば対策しやすいしにくいとかっていうのはまあいろいろあると思うんですけどもね、まあただハードだけのせいにしちゃいけないっていうか、まあまあどうしてもカバーしきれない部分っていうのはあるし、それはもちろん東京もそうで、別にこんだけなんか貯水池とか地下に作ったとしてももう どうしても耐えきれないみたいなのは、まあどうせこの後出てくるだろうしっていうところはあるので、まあ一概にねこうだからあるからいいとか ないからダメだとかそういう話では決してないとは思うんです。そうだからまあ難しいよねっていうのは思いながらも、まあねいくらこういろいろ準備をしてももうね、自然には勝てない ので、僕ら愚かな、ね、愚かな哺乳類ですから、僕らね、またね、愚かなりにもね、それなりに知恵があるので、頭があるので、ね、考えることができますから、できることはやろうねっていうのはね、言いたいですね。なんかこうね、堤防があったからとか、良かったとかなかったとか悪かったとか、なんかそういう話だけしないよね、やれることをやるだけですよ。だからまあもちろんそういう対策も必要だとは思うんですけども、まあだから今回のね、もうまだ全然全容も分かってないし、果たして収束する、どうやって収束しようかみたいなところにいる、この瀬戸際で言うあれじゃないですけれども、まあ次に起きた時のことを、まあでももう考えないといけないんだろうね。なんか先月あれだけね、大きな台風が来て千葉でね、大変な被害を受けてね、あの時もね、首都圏は計画運休なんかもしましたけど、まあで、それから1ヶ月も経ってないのかなぐらいで、また今回みたいな台風が来てね、まあで、前回の反省を生かして、今回はみたいな、なんか早めに計画運休しようみたいな感じで、早めにね、運休も決まりましたし、まあ、あと何でしょうね、今回、まあ、そうすってこう運休が決まったのはね、なんか一説には週末だったからっていうのと、あと、なんですか、ラグビーのね、ワールドカップやってたかみたいな、もうない、まあ、そういう要素もね、ないことはないと思うんですけども、でなんかそうなると、今度じゃあ仕事はどうなるんだみたいなことをね、なんかいろいろ、まあだからほんとね、一個起こるだけでこういろんなことを考えなきゃいけないわけですね。まず命を守るためにはどうしたらいいだろうみたいなね、自分たちの生活どうしたらいいだろうみたいなね、こうなんかいろいろこう考えなきゃいけないことが、まあ本当に本当に多いなっていうのを、まあ改めて感じましたのと、まあね、なんか全体通してね、振り返ってみると、まあ本当に令和元年とんでもない年だなっていうのはあるんですけどね。いやー、だからね、本当にリアル天気の小状態でしたよ。だから台風来た時はね、本当にね、だから本当に関東一都何県だ、一都6県、まあ、最終的には十何県ぐらい出たのかな、大雨特別警報みたいな話、まあなんかああいうニュースの出し方、まあね、天気の子見た人は分かると思うんですけども、本当にあの画面がリアルの現実の世界に出ちゃうのねっていうところでは、本当に今回ね、本当に大変な台風だったなっていうのを、まあそこも思うわけですけどもね、まあただリアル天気の子と一緒で、本当に台風去った後はすっごい晴れてね、晴天で、もう本当にひなちゃんが、これ以上言うとあれだねこれ以上言うとあれだね、ネタバレになっちゃうんで言わないですけども、みたいな感じで、なんかいろいろね思うところはありましたけども、まあいずれにしてもね、決してこれで終わりではないと思ってるんで、まあ次来た時にどうしたらいいのかっていうのは、まあちょっと僕個人としてもいろいろ考えなきゃいけないし、それは皆さんもね考えると思うんですけど、まあなんかね、決して一言ではないよねっていうところで、まあ今回は本当にね、避難勧告が出ちゃったんでね、なんかもう全然一言じゃなかったんですけども、いやー、まあちょっといろいろね、また備えているものとか、こうどういうと、こういう時にどういう行動をしたらいいのかっていうのを、こうまたちょっとね、考える、あれになるなったのかなというふうに思います。まあ別に台風に限った話じゃないですね。なんか地震だって、じゃそれこそ地震なんていつ来るかわかんない代物なんだから、いつ来てもいいようにね、準備をしておかなきゃいけないね。まあなんかいろいろちょっと考え、改めてね、ちょっといろいろ考えた3連休だったかなというふうに思います。ということで、まあそんな3連休でね、ちょっとそわそわしてたんで、という言い訳をして、来週はいよいよ情報処理技術試験、なんか受験票ね、手元に来ましたね。試験会場ね、分かったんですけども、まあね、自分の最寄りの駅から1本で通えるところだったんで、ああよかった、そんなに遠いところじゃないっていうふうに思いましたけども、さあこれから顔写真撮って、いろいろ準備しないとなということで、もうちょっと頑張りましょう。ここまでのお相手、カラディーズポッドキャストのパーソナリティー若でした。それでは皆さん、また次回までお元気です。さよなら。